はい、今日はですね、戦時下の教会の受難というテーマで学びをしたいと思います。そして今まで学んできましたけども、今日は一番私たち心が痛くなる、そういう学びになるかなというふうに思っております。戦争中の教会の出来事ということになるんですが、その時代を経験されてきた方々にとっては、もうそれは本当に思い出したくもないという、思い出すのも辛いという、そういうことがたくさんあった、そういう時代だったんじゃないかなというふうに思います。ですから、あまりこの時代のことについては語られることが少ない。そして私たちもあまりよく知らない、何が実際あったのかということはあまり知られていないことかな、聞くのもなんとなく申し訳ないという感じもあったかもしれませんけれども、そのことのゆえに十分この出来事が伝わっていない、そういう内容になるかなというふうに思います。私たちはもうほとんど戦後の生まれのもので、おそらくこの時代を覚えてらっしゃるのは篠原さんと梅さんぐらいかなと思われますけれども、ほとんど私たちはもう戦後の世代になりますので、このことはあまり知らないと思いますけれども、むしろそのことのゆえに、ある意味では客観的に、少し余裕を持って見れる、そういうその経験を持っている人よりはですね、そういうことが言えるかなというふうに思いますが、ただ気をつけなければならないのは、それゆえに人ごとになってしまうという、そういう危険もあるかなと思うんですね。なんとなく自分から切り離して考えてですね、そしてだんだん学んでいくうちにですね、教会何やってたんだとか、だんだんね、怒りがこみ上げてきたりとか、もしかしたらそういうことあるかもしれませんね。でもこれやっぱり人ごとではなくて、やっぱり自分のこととしてしっかり受け止めていくということが大事かなと思います。実際に何があったかということも大事です。当時の教会がどんな経験したか、どんな苦難をそこで味わったかというのは、そういうことも大事ですけれども、一番大事なのはその中身に何があるかということ、そしてその本質といったらいいでしょうか、そこで教会は神様から何を問われたかということですよね。そのことがすごく大事かなというふうに思います。そしてもう一つ大事なことを付け加えるとすると、明らかに当時の教会は罪を犯したということが言えると思います。戦争に協力をした、罪ですね、それがさせられたというような部分もあったと思いますし、むしろ自分から積極的に協力したという面もあったんじゃないかなと思いますが、いずれにせよアジアに、大変な苦しみをもたらした戦争の一翼を担っていたと、教会がね、当時の教会がそういう面があります。そしてもう一つは偶像礼拝の罪を犯したということが言えると思います。天皇を神と同じ立場に並べたというかね、天皇、当時は天皇は神だったわけですけれども、それを否定はしなかったですね。そしてどちらかというとそれに合わせて、それに協力するという形はやっぱり偶像礼拝の罪がそこにあったということが言えるかなと思います。そしてこの後見ますけれども、同じ兄弟姉妹を裏切った罪というのもあったかなと思いますね。いろんな当時の人たちのことを考えるとね、心が痛む、内容になっていくと思いますけれども、でもその罪の悔い改めをどうしていくかというのは、むしろ私たちの課題かなというふうに考えております。その事実は事実として受け止めながら、本当にそれを悔い改めていくということ、そしてその悔い改めの実を結ぶということですね。口でごめんなさいようないくらでもできるんですけれども、本当にその悔い改めの実を結ぶということは、むしろ戦後の教会に、私たちに委ねられている務めになるんじゃないかなということも思っております。そんなことも考えながら、何があったかと、いろんなことがあったんですが、今日は2つだけ紹介して終わりにしたいと思います。1つは日本キリスト教団という教団、今でもありますが、この教団が成立したのはどうしてかということなんですね。その成立したということの意味ということについて考えてみたいと思います。そしてもう一つは、ホーリネス教会の弾圧です。 ですね。これは日本のキリスト教会の中で一番苦しい苦難の道を通らされた教会はホーリネス系の教会だったということが言えると思います。そのこともだいぶ分かってきておりますので、そのことを少し紹介したいなというふうに思っております。はい、関連年表を 1ページに掲載しておりますが、昭和に入って大正時代というのは教会は非常に安定してたというかね、伝道も活発になされてすごくいい時期だったと思うんですが、昭和に入るとだいぶ時代が変わってくるんですね。それでここでは昭和6年1931年から始まってますけれども、この満州事変が起こるのが1931年ですね。そしてその後いろいろと日本の国の動き、右の方に書いてますけれども、日本が世界から孤立していってですね、国際連盟から抜けたりとかですね、またいろいろ軍部の独走というかですね、国内的にもいろんなことがあって軍国主義の国になってきますね。そして日中戦争が始まったりですね、そして1941年にいよいよ太平洋戦争が始まるということになって、1945年終戦ということになるんですけれども、この15年間ですね、でこれを時々15年戦争という呼び方をいたします。今日は戦時下という題になってるんですが、戦時下といったときに太平洋戦争1941年から45年までの戦争を考える人もいますし、あるいは日中戦争からの時期を考える人もいますけれども、15年間で考える考え方もあると思います。で、ここに年表を書いておきましたけれども、やはりこの流れでですね、少し考えていくということが必要かなと思います。で、年表を見ると分かるんですけれども、左側の方にですね、キリスト教会だけではなくて教会とは関係ないグループも出てきますけれども、少しずつですね、宗教に対する国家の目が厳しくなっていく、そういう過程が分かるんじゃないかなと思います。1932年に上智大学の学生たちが靖国神社参拝しないっていうことを言ったときに、これ大きな問題になるということが起こりました。美濃ミッションという岐阜県にある一つの宣教団体の教会の子どもたちがですね、伊勢神宮参拝しないと言ったらですね、それが大問題になるという事件が起こったことがありました。そして大本教ですね、これはキリスト教ではないんですけれども、大本教とか当時はですね、天理教とか今でいう PL 教団ですね、人の道とか、そういう神道系の宗教団体が結構ありますが、そういうグループが、ね、弾圧されてたんですね。ですから教会よりもむしろそういう仏教とか神道の信仰宗教が非常にこう弾圧されたということがあったんですが、でも教会に対する弾圧もだんだん厳しくなっていってですね、1938年には大阪憲兵隊が教会やキリスト教主義学校に質問状を送って、その天皇制との関わりをチェックするっていうんでしょうかね、そういうこともあったようです。東大社というのは物見の塔です。で、物見の塔のことを当時東大社と言ったんですけども、物見の塔も弾圧されます。そして旧西軍スパイ容疑事件という事件が起こります。その後41年には八十キリストの新約教会、プリマスブレズレン、それぞれ小さなグループですけれども、そういうグループが弾圧されていきます。そういうプロセスの中で日本キリスト教団が1941年に成立していくという、その流れをですね、少し覚えておくといいのかなと思います。そして太平洋戦争が始まった後、ホーリネス教会が徹底的に弾圧されるという展開につながっていきます。ですから国家のですね、宗教を見る目がだんだん厳しくなっていくという、そういう過程があったということを覚えておくといいのかなと思います。1920年代はですね、共産主義とかですね、学生運動とか、そういうのが徹底的に取り締ま 弾圧の対象になりました。ですから共産主義の人たち、マルクス主義の人たちはもうその時にもうだいぶ苦しんでたんですけれどもね。でその時は宗教に対してはそんなに厳しくなかったんですが、だんだんですね1930年代になるとそういう動きが加速していった。これが日本の歴史の中の一つの、姿であるということですね。そのことを覚えておくといいかなと思います。そういう中で日本キリスト教団の成立がなっていくんですが、一番のところを見ていきたいと思います。成立の経緯ですが、1923年日本キリスト教会連盟が発足、神の国運動などのさまざまな超教派的活動を展開しながら教会合同を推進していった。日本キリスト教会の慎重な姿勢もあって、合同運動は一心一体、一体の体が違いますね、退くという字ですね、一心一体の字が間違ってました。要するにですね、もうずっと前から日本のプロテスタント教会、みんなバラバラですよね、いろんなグループがあります。そういうグループがですね、一つになってやっていこうじゃないかという運動はもう前からあったんですね。それで1923年には日本キリスト教会連盟というそういうグループが発足して、そこにいろいろ加わってですね、いろんな考え方立場あるけどもみんな一緒にやっていきましょうという、そういう動きはあったんですね。でも慎重な教会もありました。日本キリスト教会とかですね、いくつかの教会はちょっとねやっぱり信仰の立場が違ったりとかですね、信仰告白が違ったり、そういうところでちょっとこう慎重なグループもあって、なかなか進んでいかないというね、そういう面がありました。そういう動きがある中で、1939年に第二次宗教団体法案が可決、翌年に施行されていったということで、この宗教団体法という法律が通過していくというね、これがまず一つの大きな出来事かなと思います。似たような法律が何回も国会に提出されていましたけども、そのたんびに廃案になるんですね。反対意見の方が大きかったんですね。ところがこの時にはすんなり通ってしまったという、ちょっと時代が変わってきているということが言えると思います。でこの宗教団体法というのはどういう法律かということの中身になりますけれども、対象は教派神道、仏教宗派、キリスト教その他の宗教ということで、国家神道は対象外という、ここがミソというかね、ここが国家神道、天皇を中心とする国家神道はですね、宗教ではないというふうな教えなんですね、立場なんですね。それは政治の問題であって、社会の制度の問題であって、宗教ではないと、宗教から外されちゃってるって、ここが非常に大事なポイントかなと思うんですが、それ以外の宗教団体は全部国が管理しますという、そういう法律です。で表向きには管理するというね、保護するというそういう建前だったかもしれませんけど、要するに、にらみを聞かせるっていうようなね、そういうことだったんだと思います。宗教団体の教義や宗教上の行事が安寧秩序を妨げ、または臣民の義務に背くとみなされたときは、教師の業務を停止させ宗教団体の認可を取り消すという内容が盛り込まれた第18条。要するにですね、その宗教の教えていることが国家の方針に合わないとかですね、それは臣民たるの義務に背くと判断された場合は、それはもう業務停止、もう牧師はもう辞めさせられる、そして教会はもう認可取り消しっていうですね、今私たちは信教の自由というものをですね、与えられておりますね。それが憲法で保障されております。ですから私たちは自分たちのことを自分たちで決めることができる、 国家が 何を言おうともですねちゃんと守られているそういう憲法を私たち持ってるんですけれども、当時はですねこの臣民たるの義務に背く教えであればもう即刻それは解散というかね業務停止という、まあ、その権力を、まあ、国が握ってたというそういう状況なんですね。でこの臣民たるの義務に背くというのは一体誰が判断するのか、それはもう国が判断するわけですね。ですから国が自分たち国に方針に合わないと判断したらもう即刻業務停止できる、まあ、そういう法律ができてしまったということが一つあります。でこの何回もこれは提出されてたのが1回2回とこの国会で廃案になってたものが、まあ、この時は通ってしまったんですけども、まあ、その一つの理由としてはここに時局という言葉が出てきました、要するに時代が悪いっていうことなんですね。で当時非常によく口にされた言葉として非常時っていう言葉があります、まあ、戦争の時にですね非常時であると、今はもう非常時だと、あもう非常に悪い時代である、ですから何しても許されるという、まあ、そういう雰囲気ですよね。ですからちょっと時代が変わってきたんですね。で私たちも気をつけないといけないですね。国が今は非常に時代が悪くなってきた、ね、いろんな問題が起こる、国がちゃんと管理しなくちゃいけない、そういうことが理由になってですね国の管理が強まるということはこれから起こりうることだと思いますし、実際も始まっているということも言えるかもしれません。そしてこの宗教団体法が1940年ですね、施行されていくんですけれども、その翌年1941年に治安維持法、これ皆さん聞いたことあると思うんですが、治安維持法というのはもうすでにもうできている法律なんですけど、それが改正される。その改正というのはね、改悪であると言っていいと思いますけれども、非常にこの天皇制の精神統合を図るために、それまでの治安維持法の法律でいくとですね、何か実際に危険な行動を行った人に対しては取り締まりをするっていうね、実際に起きたことに対しては取り締まりをするというそういう法律だったのがですね、この時から実際に行動にならなくても思想とか心情とか、その人がどういう本を読んでいるか、どんなことを教えているか、どんなことを考えているか、そういうところにまでチェックが入る。でこの人はもう危険思想の持ち主であると国が判断したらもうすぐ捕らえられるというですね、非常に恐ろしい法律ですね、それが1941年にできたと。でこれは宗教団体法とそして治安維持法というこのセットですね、これがもう非常に猛威を振るったっていうかね、日本の人たちの心を縛っていくというか支配していく、非常に恐ろしい法律だったということが言えると思います。今いろんな法律が国会に提出されて通ってますよね。それで私たちは最初の言い分としてはね、治安維持のためにちゃんと危険から守らなくちゃいけない、テロから守らなくちゃいけない、いろんな言い分があると思います。それでこう法律を取っていくんですけれども、でもそれは時代の変遷とともに変わっていく危険があります。そういうことを日本の国は経験していますね。ですから最初はいい動機で始まったような法律でも暴走していくと非常に恐ろしい法律に変わっていくということがねやっぱりあり得るんですね。ですから私たちはよく本当に祈っていかないといけないなというふうに思います。それでこの法律が通った時にキリスト教会はどう反応したかということなんですが、この動きに沈黙か賛成で答えたと。それまで の法律が提出された時には結構教会の中で反対する人もいたんですね、声を上げる人もいたんですけど、この時期にはですねおおむね沈黙もしくは賛成というふうにこう立場が変わっていたと。そして体制は国家と同じ方を向いたと。そして当時日本キリスト教会という教会は日本のプロテスタント教会の中で一番大きな教会でしたけども、その議長だった富田満という先生はこういうふうに発言しているそうです。もし国策上から教会の合同が多少とも必要なら 福音の真理に背かざる範囲で一段と努力することは日本キリスト教会として当然なすべきことと思われると。国の政策ですね、国策上もしこれが本当に必要であるならば、日本キリスト教会としてはぜひ協力したいと、協力すべきなんだろう、福音に背かざる範囲において協力しよう、一応こうブレーキかかってるというか、やっぱり福音に忠実でありたいという思いは見えますね、ここにね。でもまあこれで一歩踏み出したことによって、その後どうなっていくかというのをこの後見るんですけれども、もう福音が福音でなくなっていくんですね。この辺のことはですね、私たち本当にこう気をつけて見てないといけないな、いけないというふうに思います。そうすると今度1940年になって、国からですね、協力の歩み寄ったわけですよね、教会が国に歩み寄った。そうすると国の方から要請が来る。文部省が教団認可の具体的基準を提示、所属教会50以上、信徒数5000人以上、この基準に達していない教会は認可しないというそういう国の基準が提示されました。で、当時この基準に達していた 教派はですね、7つしかなかったそうです。で、7つの教派は認められるんですが、それ以外の小さな教会、小さなグループ、そして私たちみたいな単立教会そういう人たちは教会として認可されないというですね、そういうことになったわけですね。これは大変だということで、中小教派間において合同が進められてですね、もうなんか取ってつけたような合同だと思いますけれども、慌てて一緒になったりとかって、そういう動きが加速したんだそうです。で、1940年4月に救世軍スパイ容疑事件ということが起こります。これは救世軍がですね、アメリカとかイギリスとつながっているわけですよね。で、これ1940年ですから、もう戦争が始まっております。日中戦争始まっておりますね。もう戦時体制になってきておりますね。そして日本はどんどんどんどん孤立を深めております。その時にですね、イギリスとかアメリカとつながっているというのは、それはスパイ行為を働いていると容疑をかけられる、そういう状況になってきているわけですね。で、救世軍がやり玉に挙げられてしまいまして、救世軍がアメリカとかイギリスの宣教師たちとつながっておりますね。アメリカからもイギリスからも支援をいただいております。そういう中にスパイを働いているんじゃないかって容疑をかけられて弾圧されるっていう、これが当時の日本の教会には衝撃的な事件でして、要するに宣教師とつながりがある教会、あるいは外国ミッション、アメリカイギリスとつながりがあると弾圧されるっていうことがはっきりしたんですね。見えてきたと。で、そこで日本の教会、非常に悲しいことだと思いますが、せっかく与えられた宣教師とのつながり、あるいはアメリカの教会、イギリスの教会、そういう教会の祈りとサポートによってずっと支えられてきた日本の教会が、それを自ら断ち切るという、そういう動きに出たんですね。このままだと、もう教会として認めてもらえない、あるいは弾圧されるということが、救世軍のスパイ事件ではっきりしてしまったということですね。ですから、宣教師たちはとっても悲しかったんじゃないかなということが予想されますけれども、そんなことが起こってきたんですね。そして1940年10月17日に、後期2600年奉祝全国キリスト教信徒大会というものが青山学院の校庭で開かれて、2万人も集まったんだそうですね。もうすごい数です。日本中の教会の信徒たちが集まって、これは後期2600年というのは天皇のその歴史ですね。この最初の神話の一番最初の天皇の神武天皇、それからこう数えて2600年が経ったという、そのお祝いなんです。天皇のお祝いです。ですから、そのお祝いを私たち教会もお祝いしましょうということで、クリスマスをお祝いするんじゃないです天皇のお祝いなんで、2600年も天皇制が守られてきたということをですね、お祝いする行事を教会自らが集まってやってるということですね。これも非常に私たちから見ると残念に感じられる ことかなと思いますが、当時はまあそういう雰囲気だったということなのかなと思います。それでその時に、まあ決議が採択されまして、我らは全キリスト教会合同の完成を期すと、私たちは一つになって国に協力しますというね、なんかそういう方向性を、まあ打ち出したというかね、まあ、そういう動きがあったということです。その後合同準備委員会が組織されました。信条、機構、教職制度、財務等について8回にわたる討議を重ねたが、信仰告白については一致できない。当然だと思います。それぞれの教会にそれぞれの伝統があります。それぞれの信じている立場というものがあります。そして教職制度も全然違います。教会によって全く違います。組織も違います。組織運営の仕方の考え方も違う。そういうバラバラのそういうグループが一堂に集まってね、一つになってやろうと言ってもですね、無理がある。ですから信仰告白においては一致できなかったので、とりあえず連合組織になりましょうということで、部政というですね、まあ、この下に11 の部政のあれ名前書いてますけれども、11の部政というものを作って、それぞれの部においてはこうある程度一致しても、やっぱりそれは全体としてはなかなか一致できないので、一応連合組織になりましょうという、そういう結論に至ったんですね。そして1941年6月24日25日富士見町教会において総会が開催されました。真珠湾攻撃から半年前ですね、約半年前、太平洋戦争勃発直前と言っていいと思いますが、その頃に、総会が開かれまして、プロテスタント教会の34教派が一つとなって、日本キリスト教団が成立したと。で、当理者、教団当理者として富田満牧師が選出されたということになります。そして宣言文、聖宣文というものが発表されまして、我らキリスト教信者であると同時に日本臣民であり、公国に忠誠を尽くすをもって第一とすということですね。我ら一つになってイエス様に従いますという信仰告白ではなくてですね、日本臣民として公国に忠誠を尽くすということが打ち出されたですね。ですから最初は協力関係、協力したいというその程度だったかもしれませんけれども、だんだんですね、協力ではなくてその形の中に組み込まれていく、あるいはその考え方の中に組み込まれていくというね、そういう動きが見れるんじゃないかなというふうに思います。これが日本キリスト教団、今にも続いている日本キリスト教団が誕生した経緯なんですね。で、まあ、11のグループにこう分けられまして、ここにそういうふうにこう分けられた名前が書いておりますけれども、まあ、最初の方は大きなグループですけれどもね、後ろの方はもういろんな教会の寄せ集めですね、寄せ集めで一つのグループを作ったということになりますね。バーネット先生 の福音伝道教団は、10部だったでしょうかね、確かね、福音伝道教会もこの中に組み込まれていくということが起こります。で、まあ、一応そういうふうな形で整えたんですね。整えたんですが、国はこれで満足しない。新たに設立された教団が11の連合体に過ぎないことを見た文部省は、部制解消を教団に要求と。翌年11月に開かれた教団総会で部政が廃止され、完全合同が実現したと。一応11のあれに分けて、そういう形で、合同というよりは連合組織のような形でまとめたんですけれども、国はバラバラだと、一つになれと。国から見ると一つでないと困るんですね。一つになって協力してくれないと困るということだと思いますが、もう完全に一つになりなさいというプレッシャーをかけて、圧力をかけてくると。それで、まあ、翌年にですね、まあ、完全合同、この部制を解消しまして完全合同に至るということになります。 でもその結果起きてきたことは本当に悲しいことだというふうに思います。もうすぐ太平洋戦争勃発していくんですけれども、まあ、そこに教会は完全に組み込まれてしまっていますので、その後教会の中で起こってきた具体的な動きとしては愛国旗献納ですね、献金を募るんですね。飛行機を買って国に提供するために献金しましょうというですね、これ愛国旗献納ですね、イエス様に捧げる献金ではない、国のために捧げる献金。そして慰問袋、婦人会ではですね、もう慰問袋作成ですね。で、まあ、実際ね、教会の中から兵隊に取られていく人たちたくさんいるわけですよね。私たちのこのグループの中からも赤紙が来て戦争に取られていく人たちたくさんいるわけですよね。ですからやっぱりそういう兵隊さんたちのために婦人たちはね、本当に一生懸命千人張りでしょうかね、もう そういう感じで、いろいろと袋を作ったり、そういう活動が教会の中で行われたというのはよくわかることではないかなと思いますが、まあ、それだけじゃないんですね。球場要拝、これは何かというとですね、礼拝式の始まる前に天皇に対するお辞儀をさせられるっていうんでしょうかね、天皇のいる皇居の方を目指してみんなで向いてお辞儀をするっていう、なんかそういう儀式が礼拝の中に組み込まれていくっていうようなことがあったりですね。そして靖国神社参拝等に参加させられるっていうかね、参加していくっていうようなこともあったようですし、まあ、そういう形で国策に協力していく、まあ、教会になっていったということになります。で、そういうことがいろいろありました。例えば当時ね、賛美歌、戦時中に教会で歌われてた賛美歌の内容を研究している人もいます。わずか70年前、80年前のことですけども、私たちあんまり知らないですよね、当時どんな賛美歌が歌われていたかと。そういう本もあるんですね。それちょっと今日持ってくるの忘れましたけども、その時教会の中で歌われていた賛美歌を見ると、これ明らかに天皇を賛美している歌だなという歌が結構ありますね。イエス様に対する賛美をもちろんしながら、同時に広告のですね、まあ、そういう活躍を願うような、祈るような、そういう歌がですね、教会の中で歌われていたということなんですね。それもとても今私たちから見ると残念なことかなというふうに思いますけれども、非常に、まあ、大事なのはね、なんでそうなってしまったかということかなというふうに思います。でこういう歴史を踏まえて戦後になってですね、いろんな人たちがいろんな評価をしております。日本基督教団の成立をどう考えたらいいか、私たちはどうこの事実を受け止めたらいいかと、いろんな先生方が歴史の研究をしてですね、いろんな評価をしております。で大きく3つぐらいに分けることができるかなと思いますが、まあ、1つは積極的肯定的に評価する人がおります。合同成立を神の御心の成就として積極的に受け止めた、まあ、いろんな経緯あるかもしれません、残念なこともあるかもしれません、でも一応合同が成立したということは、まあ、日本の歴史、キリスト教の歴史にはなかったことですし、世界的に見てもですね、非常に画期的なことであると、そういうふうに高く評価する人もいるようです。海老沢亮という人は、神はこの反動法を通してもキリスト教を日本において公認させ、また長い祈りであった教会一致の理想を実現するきっかけを作られたと、まあ、肯定的、前向きに受け止める人もいるということですね。ただ多くの人たちはやっぱり消極的、否定的、合同成立を国家権力に対する屈服、そして国策への妥協と受け止める、そういう評価をする人たちが多いかなというふうに思います。土肥昭雄先生、教会は他者依存的な体質のために自己の保存を求めて、自ら天皇制国家の支配体制の中に自己を投げ出し教団を設立したと、体質がやっぱり他者依存的だったんじゃないかと、自己保身を図ってしまったんじゃないかと、そして天皇制国家の支配体制に自らを投げ出してしまったっていうのですね、そういう評価ですね。小野静雄先生、信仰告白への関心を弱めるのみならず、告白すべき信仰内容すら確認しえない、最も悪しき合同と言わねばならないと、 まあ、形としては一つになってはいるけれども、でもそれは信仰告白を弱める形で、そして告白すべき信仰すら確認のないままになされている最も悪い形の合同であると、まあ、そういう否定的な評価ですね。井戸垣明先生、日本の教会は自ら進んで宗教団体法による教団に入った。それによって日本のキリスト教は日本キリスト教となり、その使命は宗教報告となった。そしてキリスト者個人はキリスト者である以前に日本人になったのである。井戸垣明先生はやっぱりそのクリスチャンたちのアイデンティティですね、一番根っこにあるアイデンティティ、一番自分が何者であるかというものがキリスト者ではなくて日本人であったと、根っこが日本人であったと、根っこがキリスト者にはなりきってなかったというですね、そういう見方ですね。それぞれ非常に鋭い視点かなと思いますけれども、まあ、そういう非常に本質的な部分をですね、先生方は非常にこう探っているということが言えるのかなと思います。まあ、折衷評価としては石原健先生、我々はそこに暗示された歴史の意義を学ぶ謙虚な態度を求めなければならないと、屈服であることを認めながらも、しかしその中にも主の御手の廃材があったということをもう認めなければいけないというですね、残念なことではあるけれども、でもそこに主の御手が働いていたということを認めなければいけないという、まあ、そういう評価ですね。まあ、いろんな評価がある、いろんな見方があると思います。私たちもこの事実を受けてですね、どういうふうにこう感じるでしょうか。まとめてみたいと思います。1920年代より教会は合同させる動きはあったが、1941年に結成された日本キリスト教団は信仰告白を共有する教会合同ではなかった。国策に協力することを目的とした合同だったと。一つにはなりましたけれども、やっぱりそれは何を信じるかということで一致する、そういう交わりではないですね。国策に協力するということのための一つになったということですね。合同達成後は教団を挙げて戦時体制に組み込まれ、戦争の遂行に積極的に協力し、神社参拝や礼拝時の宮城要拝なども行った。神と並べて天皇を神とする偶像礼拝の罪を犯したということですね。同じ頃、朝鮮半島では朝鮮のクリスチャンたち、牧師たちは戦っていましたね。天皇が神である、天皇に参拝しなさいと言われた時にそれを拒否して、それで殉教した牧師たちが韓国にはたくさんいますね。同じことを問われた時に態度がちょっと違ったというかね、そういう違いがはっきりしていたということが言えるかなと思います。御言葉を土台とした信仰告白よりも日本民族の血とつながりが強調され、宣教師やミッションとの関係が断ち切られる日本キリスト教となったと。宣教師やミッションとの関係が、ね、断ち切られる、そして日本人であるということのゆえにですね、せっかく育ててもらった、せっかく祈ってもらってきたその関係を断ち切るという、それは本当に残念なことだなと思いますね。このような教会の傾向は突然起こったのではなく、以前から見られた。もともと日本人の中に内在していたものが時代の変化に応じて表面化してきたと考えられる。ここが重要かなと思いますね。このような変化が突然起こったのかどうか、そうではない。もともとそういう傾向がずっと前からあったんじゃないかということなんですよね。で、時代の変化の中でそういうものがはっきり見えてきてしまったということであるとするならば、じゃあ今の私たちはどうなのかという、そういう問いかけにもなってくると思いますね。そして、国家と民族の自然主義的同一性が意識される中、法的手段を逆用してキリスト教への世間の誤解を解消しようとした。当時のいろんな文献とか資料とか見てるとですね、すごく感じるのは、やっぱりキリスト教というのは日本で非常に嫌われていると。そしてすごくこうキリスト教を悪く言う人がたくさんいる中で、キリスト教もこんなに認められているんだと、こんなに国から認めてもらっているんだということを、逆に、それを利用してですね、人々にちゃんと認知させたいという、そういう動機がどっかにこう見え隠れしているっていうんでしょうかね。日本の国の日本の人たちに認めてもらいたいと、人からよく見られたいっていうのはね、何かそういう動機が 働いていたんじゃないかなということを、ね、感じますね。ですからこれは私たち の普段の生活の中で人々との関係、神様との関係どういうふうに築いているかというところにつながってくる大切な問いかけではないかなというふうに思います。はい、ここまでが日本キリスト教団がいかに成立したかということです。で、戦後日本キリスト教団から抜けるグループがどんどん増えて今それぞれ別々のグループでやっている教会もですね、元は日本キリスト教団に入ってたという教会結構ありますね。そこから抜けたグループがたくさんあります。でもあえて残って踏みとどまっている人たちもいますね。その歴史をちゃんと人事ではない自分のこととして受け止めたいというふうにしてあえて残ったそういうグループもある。これは戦後の話になりますけれどもね、まあ、そういういろんな葛藤、動きを経て今の日本キリスト教団が続いているということを覚えておくといいのかなというふうに思います。じゃあ後半は法輪